アドベントを前にしてですね、クリスマスの箇所を詳しく学んでおります。これほど詳しくやっていくとずっとそのまま続けても大丈夫かもしれないと思うぐらい、のペースですけれども、先週も申し上げました、この時期に、アドベントが始まる前にこのクリスマスを覚えることができることは私たちの教会にとって祝福であると思います。それはこのクリスマスの時、私たちは被災された 3.11 の大震災、大津波で被災された教会に私たちができるクリスマスのプレゼントをしたいと、そういう思いを与えられることになったからです。明日、日本キリスト教団大船渡教会の村井先生とお会いすることになりました。村井先生がこちらの方に、千葉の方に、出張で来られるということが分かりまして、そして明日、お会いすることになりました。詳しく現地の教会のご様子、また傷んでいる方々を一人お一人についてお伺いをして、そしてそのお一人お一人に向けてのプレゼントを考えていくことができたらいいなと思っております。今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はルカの福音書2章の1節から14節もうずっと同じところばかり読んでいるように思いますけれども、ちょっとずつ伸びていってますので、少しずつ学んでいきたいと思います。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフも外来の町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身思いになっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で晩をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので、これは本当は彼らを照らしたんですね、を照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって解剖家に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。クリスマスの時はですね、もう教会の中だけではなく、もう街にもですね、あのグローリア・イン・エクセルシス・デオという、アラノの果てにという曲がもうずっと流れますけれども、今日はですね、この意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにというところを、学んでいきたいと思っております。マルチン・ルターはこの箇所ですね、意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにという言葉が分かれば聖書のすべてが分かると言ったそうです。このことが本当に分かったということは、聖書のすべてが分かったと同じようなことなのだということだというんですね。皆さん、この状況をどういうふうに思い浮かべますか？おそらくですね、この御使いが現れた御使いは一人だったんです、最初は。ですか？一人の御使いがですね、羊飼いたちのところに現れて、そしたらそこで主の栄光、神の栄光によって彼ら照らされてしまった。 で彼ら非常に恐れてですね、どうしたことなんだろう、神の栄光に照らされたということはどういうことかというとですね、例えば私と中川さんが羊飼いだとしますよね。そうするとここに御使いが現れて主の栄光が照らしたというと、中川さんが神の子のように見えたってことなんです。中川さんには私がですね、神の子のように見えたってことなんです。栄光が照らすってことはそういうことです。だから自分たちがこれどうなっちゃったんだろうという、そういうような経験をしたということであるわけですね。そして御使いは言うんです。今日はダビデの町であなた方のために、あなた方のためにというのはこの羊飼いたちのためにという、そういう言い方であります。救い主がお生まれになりました。つまりこの言葉を聞く者たち全てにということでももちろんあるわけですけれども、このメッセージは第一義的にはこの羊飼いたちに向かって語られていた。世に捨てられ、家族もなく住む家もなく本当に野で生きている、そういう羊飼いたちに向かってあなたの救い主が生まれたと語ったのです。これ私たち一人一人に語られてるんですね。私たちこの世にあって決して思い通りに行くような生き方をして生涯歩んでるわけではないと思います。苦しい状況がある、人に癒しめられる、そういうような状況が私たちの中にあるかもしれない。しかしそういう私たちに向かって今日ダビデの町であなたのために救い主がお生まれになりましたと御使いが語ってくれた。その時に羊飼いたちは輝いたのであります。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって解剖家に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。ここまで話を聞くとですね、羊飼いたちの目がバッと開けるんですね。そうするとそこで今まで見えてなかった天の軍勢たちが主を賛美しているのが、ね、見えまた聞こえるようになってくる。このような不思議な状況経験を羊飼いたちはするのです。よくですね、このクリスマスの、賛美歌とか曲をの入った CD とかですとですね、こう天使白い羽の生えた白い洋服を衣を着たこう頭のように輪っかのある天使たちがですね、こうなんかろうそくかなんか持ってこう歌ってる姿とかっていうのがあるんですけど、皆さんそういう感じだと思いますか。ちょっとしっかり読んでみたいんですけど多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。この人たち何持ってたんでしょうかね。何持ってたと思います。ろうそく持ってましたかね。あるいはイエス様がエルサレムに入場した時に多くの人々が白の葉っぱを取ってですね、イエス様を歓迎したように白の葉っぱを持ってたんでしょうか。何持ってたと考えられますか。これも大学だったらこう、はい、あなたっていうふうにこう聞くところなんですけども、きっとイエス様は私たちにはきっとそうしないと思いますので、そうはしませんが、剣を持ってたんです。なぜか彼らは兵士だったからです。軍勢って書いてあるでしょ。だから軍勢という訳がいいかどうかもちょっと分かりませんね。軍隊って書いてくれた方がもっと分かりやすいかもしれない。アーミーなんです、英語だったら。彼らは軍だったんだ。軍だったって書いてある。だから一人一人は兵士だった、主の兵士たちだったということであります。イエス様の誕生の時、天の軍勢の賛美と喜びがここにあるということであるわけなんですが、彼らは何をする人々であったのでしょうか。天の軍勢の賛美でありまた喜びであるということですけれども、つまり今言ったように彼らは目に見える形であるとするならば、それは剣を持ち鎧を着た人たちであったということです。つまり 悪魔とその手下どもと戦う主の兵士たちであったということであります。主の兵士たちがですね、神を主を賛美し大喜びしている、これがその状況であるわけです。でなぜかというと、イエス様の誕生によって悪魔に対する神様の完全な勝利、完全な平和が実現する。ある男の子が生まれた、男の子が生まれたということだけでも嬉しいことです。だけどこの男の子がやがて悪魔を完全に打ち滅ぼし、この地上に神様が選ばれた一人一人に完全な平和を与えるということがもう決まっている子供が生まれたんです。そうするかもしれない子供が生まれたんじゃないんです。戦国時代であればそうするかもしれない男の子が生まれただけでみんな喜びました。だけどここではそうすることが完全に決まっている、その子が生まれたというんですね。だからこの天の軍勢たちは今まで苦戦してるんです。主の民を守ろうとして、悪魔とその手下たちからの攻撃から守ろうとして苦戦している。人が罪に陥っていかないようにいろいろ教えたりして支えたりしてきたけども、やっぱり苦戦をしている。そういう苦戦をしていたですね、主の軍勢がやったーって言ってですね、喜んでるわけなんです。そういう状況なんですね。だから主の軍勢のですね、大群衆がですね、もう歓呼の声を上げて、歓呼を上げてですね、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにって言っても、これは必ずそうなるって言っても大喜びをしている、その状況であります。だからこうね、こう天使がこうやってろうそくを振りながらこう歌ってるという状況ではないですね。このこと私たちは、私たちもこの御使いたちの軍勢である御使いたちと共にやったーって言ってですね、この間も言いましたけども、やったーって言ってね、本当に喜びたい。それがこの今年のクリスマスであるようにと心から願っております。クリスマスだけでなく、いつもね、本当にそうやってイエス様が私たちのために来てくださったことを喜びたいと思います。で先ほどちょっと天の軍勢たちは苦戦してたと言いましたけども、どうしてかというと、悪魔は栄光を自分のものにしようとするからですね。糸高きところにいらっしゃる神様だけに栄光をお返ししようとしない、それが悪魔の思いです。そして悪魔にそそのかされた人間の罪も、その傲慢、それによる傲慢であるわけです。悪魔を打ち砕く方、人間の罪を打ち砕いて人を神の子とする方がやってきてくださったのであります。だからね、私たちは本当にこのイエス・キリストにあって、イエス様にあって、糸高きところでは神に栄光があるようにと賛美して、そして主が私たちに平和をくださったと感謝をすることができるのであります。今まで私ね、今までというかずっと気になってた言葉があります。地の上では御心にかなう人に平和があるようにってあるでしょ。御心にかなわなかったらどうするんだろうと思いません？御心にかなう人に、ちょっと最近あんま教会行ってないし、最近ちょっといろいろ信仰者として問題のある発言をしてしまったし、私御心にかなってないかもしれないって心配になることってないですか？これはみんなあると思います。でクリスチャンとして完璧かって言われて、完璧なんですよ。イエス様が一人一人のために十字架にかかってくださって、神の子としてくださったわけだから、神の子としてクリスチャンとして私たちは完璧なんですけれども、完璧じゃないかもしれないと思いがこう入り込んでくる。でそうするとですね、御心にかなう人に 平和があるようにと言われたときに、私は大丈夫かな、あの人大丈夫なのかしら、あの人きっと御心にかなってないと思うとかね、そういうような心が湧いてくるならば、それはこの聖書の読み方としては違うのであります。この御心にかなうっていう言葉なんですけども、御心にかなうという言葉は、これは新約聖書の中で望みとか喜びとか善意とか満足っていうような言葉で訳されている言葉なんです。一つの言葉です。で、望みとか喜びとか善意とか満足とかという言葉で訳されている。言うならば別のこと、一言で言えば神様の御心、御意ですね、御意で、御心の人にと言ってもいい。主が望まれる人、主が喜びとされる人、主の善意が向けられる人、主が満足しておられる人という意味であるんですね。御心にかなう人に、これはもう、日本語の聖書の訳し方の伝統でずっとこうなってるんですけども、この訳はおそらく誤りであると、この訳は誤りであるということは、もうほとんど全ての聖書学者みんなそう思ってるんです。だけど、まあそういうふうに伝統的に訳してきたので、そう受け継がれてるだけですけども、そうではなくて、主の喜びがとどまる人、主が満足しておられる人々、まあそういう意味である。神様の望みの人、神様の喜ぶ人、神様が満足する人、神様が御意によって選ぶ人という意味だというんです。で、ここでですね、私たちが心に留めなければいけないのは、どうすれば私は御心にかなうんだろうか、こうしたら御心にかなうんだろうかと考えることじゃないということなんです。もしこうすれば御心にかなうっていうことであれば、御心にかなうかかなわないかは自分が決められるんです。そうですよね。こうすれば御心にかなって、こうすれば御心にかなわないっていうことがもしあるのであれば、御心にかなうかかなわないかってことは自分で決められるってことになる。そうではない。また誰が御心にかなって誰がかなわないのかというようなことでもないのです。人間の基準によって決められることでも、人との比較によって判断するようなことでもない。選ぶ主権は神様にあるということであるのです。そして人間のがどういう状況にあるかということは関係ないのです。神様の御心をそれによって変更させることはできない。神様が選んでくださるという、神様が選んで私はあなたを喜ぶよと言ってくださる。私も自分のことを それで当てはめるとですね、もうそろそろみかんの季節になってきましたけれども、みかん一箱買うとそのうち腐りますよね、カビが生えて。もう神様がね、わざわざカビが生えて腐ったみかんを取って、私はあなたを選んだと言ってくださってる。そのことを私はいつも感じます。人間が選ぶというときに、それは他よりも優れたものを選ぼうとする、腐ったものは捨てようとする。だけど神様が選ぶとおっしゃるときに、神様がご自分の主権によって選ぶとおっしゃるとき、それはまさに腐ったみかんのような私をですね、カビの生えてしまったみかんのような私をその手に取って、私はあなたを選んだと言ってくださる。これが神様の選びであります。御心にかなうと、御心の人というのはそういう意味であるということであります。だから他の人が選ばれるか選ばれないかということは関係ないのです。神様それぞれの人を見てくださってるからです。神様はね、私たちを救う時に、救う時になって 御子イエス様をこの世に送ってくださいましたけれども、その時に私たちに相談なさったか。相談なさらなかった。一方的に恵むと決めて、一方的に腐ったようなものを救うと決めて選んで、でそのためにイエス様を送ってくださったのです。主権的に一方的に人に平和をお与えになるのが私たちの神様であります。人はいろいろと条件をつけます。こういうふうにしてくれるするんだったらこうやってあげてもいいよ、あなたがこうするんだったら恵んであげるよっていうのが人間の考え方でしょう。しかし神様はそうじゃない。主権的に一方的に恵むと決めて、救うと決めて平和をお与えになるのであります。どのようにして平和をお与えになるのか、それはいつもお話しているようにイエス様の十字架と復活によって悪魔と罪を打ち滅ぼす、そのことによって平和をお与えくださったのであります。私たちはイエス様の十字架と復活の御業によって三つの平和をいただくことができる。一つは神様との平和であり、二つ目は人との平和、そして三つ目は自分との平和であります。これ一つ一つ内容が濃いものなので、今日はですね、神様との平和についてお話をしたいと思っております。これは神様の子供とされるということです。先ほどご一緒にローマ人への手紙を読みました。ローマ人への手紙の8章を読みました。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。天のお父様と呼べるようになるということですね。これはですね、神様の子供にされるっていうのはどういうことでしょうか。これちょっと誤解してる人がいるかもしれない。神様の子供の中にはランクの上の人からですね、ランクの下の下までいてですね、私はどのぐらいのところなんだろうっていうふうなものではないんです。父なる神、イエス様と父なる神様との関係という関係があった。これは完全な関係です。それと同じ関係の中に入れられるっていう、想像つきますか。私はこれは自分自身として想像するのは非常に難しい。イエス様と父なる神様が完全に一つであられたように、私たちもその完全に一つである関係の中に入れられるっていうんです。それはイエス様ご自身がヨハネの福音書の17章の中で祈っておられることなんです。少し長いですけれども引用したいと思います。十字架を前にイエス様お祈りになりました。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。父なる神様とイエス様が一つであるように、同じその一つという関係の中に入るためだというんです。そしてさらに二次節、私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちの中にいるようになるためです。イエス様と父なる神様との関係の中にいるということです。父なる神様とイエス様との関係はもうものすごくこう緊密な もう誰も中に入っていくことができないような関係です。で、私たちはその外側になんかこう糸でつながれたようにぶら下がるような関係を与えられるのではなくて、その分けることのできない父なる神様とイエス様との関係の中に私たちが入れられる、そのことをイエス様は、そのことのためにイエス様は十字架にかかってくださったんです。復活してくださったんです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。さらにもっとすごい、さらに祈ってくださっている。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。よろしいですか。父なる神様がイエス様に与えられた栄光、神の子の栄光を彼ら弟子たちに与えた。これは未来に起こることを過去形で言ってる表現なんですけれども、父なる神様がイエス様に与えられた栄光、完全な栄光です。父なる神様の栄光です。それを弟子たちに与える、与えた、で十字架の御業によって与えたというんです。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためだ。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことをこの世が知るためです。父なる神様がイエス様を愛された愛、それと全く同じ愛で愛してくださってるんです。イエス様に与えられた愛は 100% で、私に与えられている愛は 1% ってことはない。父なる神様がイエス様に与えられた愛が 100% であるならば、私たち一人一人に与えられている愛も 100% なんだ。それが神の子とされる。私たちですね、父親との完全な関係って言われたときに、なかなか想像するのが難しい。どうしてかっていうと、私たち肉の父親を持っていて、いろいろ肉の父親とは圧力があるからなんですよ。父親と圧力のない子供ってほとんどいないと思います。私は幾分少ない方だったので、それは非常に、恵まれていたなと思いますけど、私兄弟が2人いますけど、2人ともものすごい圧力があります、父と。それで、だから父の愛と言われた時にですね、どうしてもイエス、父なる神様がイエス様を愛されたその 100% の愛、その愛で私たちは愛されている。だから自分が父親を愛してくれた愛とは違うんです。基本的にその愛とは違うんです。父なる神様がイエス様を愛された愛なんです。もう一遍言いますよ。父なる神様がイエス様を愛された愛、それと全く同じ、全く同じ愛で私たちを愛してくださってるんです。じゃあどうして私は今こんなに大変な思いしなきゃいけないんだろうって思うことあるかもしれない。でもそれはもちろん私たちの中にまだ残っている罪の傾向、罪の性格の傾向があり、またこの世にあって罪に支配された人々が私たちを攻撃するっていうことがある。そのことによって私たち苦しい思いをします。だけど父なる神様がイエス様に与えられたと同じ愛で私たちを愛し、父なる神様がイエス様に与えられたのと全く同じ栄光を私たちに与えてくださるという時に、この地上の苦しみは、地上の苦しみの中にある私たちをも神様は生かしてくださるのです。 なぜか。ローマ人への手紙8章14節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でもあります。パウロは本当に苦労した人です。いろんな人から攻撃を受けました。命を狙われ殺されそうになったこともある。しかしこの苦難はイエス様と共に受ける苦難なんだ。イエス様の共同相続人として受けている苦難なんだというのです。皆さんも今苦しみの中にあるかもしれない。しかしそれは神様が一人一人を、あなたを見捨てているから、見放しているから、遠くにいるから苦難があると聖書は言ってるんじゃないんです。あなたもイエス様と共同の相続人であるから、同じ共同の苦難を共にし、そして共同の栄光に入るのだと言っているのです。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているんです。あなたの苦難はそうです。キリストと栄光に共に入るためにイエス様と苦難を共にしているのであります。このことを私たち今日本当に覚えて帰りたい。人に傷つけられ脅されることもあるかもしれない。しかしそれもキリストと共に栄光を受けるために苦難を共にしているのであります。このような神様との関係、完全な関係、神様との間にある完全な平和、これを与えられていくときに、この苦しみのある地上の障害の中にあって、私たちは神の子として輝いていくことができます。私たちをこのように子供として選び、完全な平和の中に置いてくださったのは神様の一方的な選びによります。イザヤ書41章8節にこういう言葉があります。しかし私のしもべ、私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よと言ってる。イザヤがこの時に語りかけたイスラエルとはどういう人々だったのか。彼らは神様が与えられた律法を守らず、偶像礼拝に走り、そして国が滅んでしまうような罪を犯し、そしてバビロンに連れて行かれた人々であったのです。そういう者たちに神様は語っておられるんです。あなたは私のしもべだと、あなたは私の友だと語ってくださっている。私はあなたを地の果てからバビロンという異教の地、その地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかったと。先ほども言いました、神様が選ばれるという時に、それは腐ったみかんのようなこの私を手に取ってくださったということです。握ってくださったということです。そしてその罪を許し、
新たにして主の宝として握り続けてくださる。あなたは私のしもべ、私の御心を行うものだ。あなたは私の御心を行うものだ。私はあなたを選んだ。私はあなたを捨てない。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。ここに神様が私たちに与えてくださる一方的な平和があるのです。これによって私たちの中にあるさまざまな汚れた思いや自分でどうすることもできなかった罪、そういうものが洗い流されていきます。イエス様の十字架の血が私たちに注がれるからであります。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたはあなたがイエス様に与えられたと同じ愛、イエス様に与えられたと同じ栄光を私たちに与えてくださると今日聖書を通して学びました。それがどれほど絶大なことであり、どれほど栄光に富んだものであるのか、肉を引きずっている私たちにはまだ完全には分かりません。主イエス様、どうぞ私たちの目を開いて、私たちに御霊を注いで、そのことが本当に分かるようにしてください。そして本当に絡みつく罪、なかなか抜け出すことのできない恐れや怒りや、またつい陥ってしまう自己憐憫の中から、主イエス様、どうぞ私たちを救い出してください。主イエス様、父なる神様があなたに与えられた愛、あなたに与えられた栄光を持って、主をどうぞ聖霊によってそれを私たちに豊かに豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。そしてこの地上の生涯を歩む私たち、今週1週間を歩まなければいけない私たちに、あなたの力を注いで、命を注いで、主イエス様、勇気を持って歩むことができるように助けてください。主イエス様、あなたが与えられた平和の中に心休んじて、あなたに向かって天のお父様と何のわだかりもなく恐れもなく、主イエス様、祈ることができるように助けてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。賛美をします。